川さんとなっちゃんの時間です。
はい
前回までは2回にわたって、はい、あのゲストのあんこさんが
木島さんね、
はい、いらしていただいて、うん、大反響だったというか、あの、うん、あんこさんの話が面白かったということでしたけれども、うん、ね、すごかったですね、なんか、うん
どうだったのかしら。だってあの
ね、ほんと
まあね、
はい、
ああいう人もいるな。でもね、
はい、
木島さんのね、
はい、
娘さんがね、
はい、
その後来たんですよ、
はい、
で何しに来たんですかって言ったらね、
はい、
もうお詫びに来たと。
ほう、
方々ね豆彦なんかに、
はい、
で出入りしてるだろうけど、
はい、
もう本当にいたたまれないと豆彦に私は近寄れなかったと、もうどんだけ謝罪しなきゃいけないのかと思ってって娘さん、上の女の子がね、
はいはい、
言ってたけど、
はい、
だからあのお母さんっていうとまたちょっと違うだろうね、
うん、そうですね、普通のお母さんっていう感じではないなと思いました。
だからあの、はい、佐渡島かなんかが言ってたけど、
はい、
太陽みたいなもんでね、
はい、
その遠くにあるからさ太陽はありがたい、
はい、
けど近くに行くと燃えるって
燃え
木島さんも
燃えてるんですか。
多分全世界にはポカポカと太陽かもわからないけど、
はい
はい、近くにいると、
うん、
燃えちゃう、
うん、
だから娘さんなんかだとね、
うんうん、
なんかなんていうの、そういう気持ちがね、
はい、
だから母と娘ってのは難しいですよね。
そうですね、
うん、
うんうんうん
と思いましたけど、はい
はい、
それで
、うん、あどうしましょうか
夏休みになって、
あ夏休みになりました、
うん、
あの何もない例の51日間何もない夏休みです
例のそんなのあるんですか、
はい、
あの51日間何も
何もないんです、
うん、
宿題もないし、
うん、
課題もないし、
うん、
ただの休み51日間も。
僕はこの前まで小説を書いて、
あはい読めました、レモンベーカリー
読めました、
読めました、とてもとても良かったです。
大変だったですよ、はい、大変だったんですよって言いたくない感じ、大変だったですよ、
はい、
小説はすごく書くの大変だったんですよっていうのと、小説はもう大変だったですよっていうそのぐらい大変だったってこと、大変だったですよって言いたくなっちゃうぐらいの大変さってこと、わかんないかなこのニュアンスって。結構大事な、
いやわかんなくはないんですけど、
あの一文字抜けるだけでずいぶんニュアンスって違うんですよ。大変だったんですよって言うと大変じゃない感じするじゃないですか、
うん、まあ確かに
大変だったですよって言ったら本当に大変だった感じしませんか。
うん、なんかだから口が回らないぐらい大変だったんだな。
いやいやそういう意味じゃないのよなんかこうリズムっていうか音っていうか、
はい、
そういうのってすごく大事だなと思っていて。
そうですか。
この前書いた小説なんかも、
はい、
あ読んでどうでした。
あいやとてもなんかここなに私参加したんですけど、
はいはい、とここなにでは散々でしたよ。
いや
酷評、
いや本当に、うん、いや絶対佐渡島さんと角瀬さんは聞いてないからあれいいですけど、うん、いや本当読んだって感じでした。もうなんかちゃんと読んでんのかなこの人たちっていう酷評すぎて、うん、私的にはなんかいやそれどうなんですかって言いたかったところなんですけど、うん、ちょっと言わなかったですけど
女子高生から見てどうですかね。
なんかまず、うん、じゃあまず角瀬さんが、うん、なんか偶数ページ飛ばして読んでたみたいに言ってたじゃないですか。
言ってました。
私偶数あまりにもあの人たちの話がちょっと、
う
ん
う
ん、
もうあの人呼ばれ
る、なんか酷評すぎたんで、
うんうん、
偶数ページお話ししてる時読んでみたんですよ、うんうん、全然読めないんですよ。 かどこを読んだらそんな偶数ページ、うん、読めんのかなと思って
偶数ページだけ読んで話が分かったみたいなこと言ってましたもんね。
言ってる時点で、うん、まあ、そう本当にそういう比喩っていうか、うん、そういうぐらい読みにくかったっていうことを角田さんは言いたかったのかもしれないですけど、うん、ちゃんと読めば読みにくいなんてことないし、うんうん、あんなさらっと読んで読める小説じゃないし、うん、マジ酷評だなと思いましたけど、うん、佐渡島さんも、
うん、なんか
とても良かったし、うん、ああいう場で読むのもそうですけど、うん、一人でこうじっくり一行一行舐めて読むような小説だから、うん、そんな来て、うん、遅れて来て、うん、プラプラプラプラプラって読んで読めるような小説じゃないと私は思いました、
うん、確かにね。だからまあやっぱり小説か、はい、書くじゃないですか、
はい、
で大変なんですよね、
はい、本当他にもあのお忙しいのに、
うん、まあ、他に忙しいかどうかは置いといて、はい、もうなんかこう自由じゃないですか、
はい、あ、小説って、はい、
で、まあ、だけどこう人に読んでもらうっていうことになると、
はい、
なんかその、まあ、当然こっちが書いてること、
はい、
想像してることが、
はい、
読者と共有できなければね、
うんうんうん、
それは独りよがりだなと思うから、
はい、
共有はしてもらいたい、
はい、
でもその共有する相手との、
はい、
なんかこうどうやって共有したらいいかがちょっとわからないじゃないですか、
はい、
食べ物だったらまあ美味しいとかって、
うん、
まあ、食べ物でも難しいよね。
そうですね、
食べ物でも
マックが美味しいって本当に思ってる人だっていますし、あ、そう、うん、はい、情景ですか、大丈夫
いやだから
食べ物、いや、マックのポテト食べたくなる時もありますけど、
そのフォローいらないよいやなんかその例えばちょっとこれがしょっぱいなっていうものでも、
はい、
しょっぱいと思う人と、
はい、
そうでもないって思う人と、
はい、
いるでしょ。
そうですね、
ね、
はい、
でこれってちょっと脂っこいなと思っても、え、全然何がっていう人いるじゃないですか。
いますいます。
で、なんていうのかな、僕は割とちっちゃい時から、
はい、
人気者だったので、
はい、
ね、
はい、
まあ、人気者って自分で言うほどのこまあ自分で言う程度の人気者ですよ、
はい、
なので、
はい、
割と自分がこういうものがいいと思うってものが割とみんなもいいと思うっていうことにあんまりこうブレを感じずに生きてきたんですよ。
なるほど。
僕が美味しいと思うものはみんなもきっと美味しいと思うし、
はい、
僕がこれは楽しいよと言うとみんなも、あ、本当だ楽しいねって言うと思っていたの、
はい、
ただここ10年ぐらい、
10年ぐらい、
まあ40過ぎたぐらいから、
お、
なんか僕がいいと思ってるものは、
はい、
多くの人がいいとは思わないものなんじゃないかっていう疑念がちょっとあるね。疑念っていうかな。で、ちょっと最初は戸惑うんですよね、
はい、
え、これっていいよねと思っても、
うんうんうんうん、
全然売れてないとか、
うん、
まあ、一番多く感じるのはすごく売れてるものを、
はい、
これってすごく流行ってるんだよとか、
はい、
これってすごい行列で買ってきたのっていうものを例えば食べても、
うんうん、
どこがいいのか全然わかんないっていうのとかね、
はい、うんうんうん、
でそれって最初戸惑いですよ、
はい、
世間と自分がずれているのではないか、
はい、
でも、
はい、
それをなんかこうずれを修正したいっていう気持ちも出てくるわけですよ、
はい、
自分を世間に合わせたい、
はい、
でもね、まあ、この小説を書い小説にこと置き換えてみると、
はい、
やっぱり自分がこれだと思って書いたものが面白くないとか、
はい、まあ、
面白くないっていう人はないけど読みにくいとかもっとこうした方がいいって言われるじゃないですか、
はい、
言われてる1年だったんですよ、
はい、さんざん、
あなたがいる時もいない時も僕は常に
結構いましたけど、
はい、常にだってみんながすごいいいねって言った回なんかないだよね。
うん、なんかいつも前回の方が良かったとか、
とかいうことでだから自分がいいと思ってるものがみんなに受け入れないっていうことが続いたじゃないです か、
うん、
だから戸惑いの1年ですね、
うん、
でも今回のレモンベーカリーについては、
はい、
戸惑いなしっていう か
直すところなし、
直すところなし、自分でこれはもうこういうようなスタイルで書いて、
はい、
本当はねあの小説を書く前に一本シナリオ書いてるんですよ、
はい、
レモンベーカリーの、
お
シナリオ、そのシナリオで
小説とは別に、
そう小説とは別に、
はい、
脚本で書いて、
はい、
でその脚本を、まあ、下敷きに小説を書いてるんですけど、
はい、
そのシナリオって、
はい、
なんて言うんだろう、前にゲーテやった時もそうだけど、
はい、
シナリオって読みにくいっていう人って多いんですよ、
ほう、
うん、シナリオって読みにくい、なんて言うんだ、小説みたいと違って、うん、いろんなことほら自分で想像しなきゃいけないから読みにくいですみたいな、
あーそうですか、
うん、で確かにあるのね、
はい、
でなんだけど、
はい、
僕ら例えばゲーテやる時もそうだし映画撮る時もそうだけど、はい、そのシナリオを、
はい、
読める役者っているんですよ、
うん、
うん、的確に、
うん、
的確に読める役者がいて、うん、もちろん的確に読める演出家がいて、
はい、
それで成り立ってるようなところあるわけ、
はい、
で最初に本読みってあるでしょ、
はい、
脚本の時、
はい、
その読めない役者だと、
はい、
どこをどう解釈するとそんな読み方なのっていうことあるわけよ、
う
まいとか下手っていう問題以前に、
うんうんうん、いや、わ、うん、はい、分かりますけど、
でなるべく当て書きって僕はこの人がこの役をやるだろうと思ってそれに合わせて書くから、うん、書いてても、うん、あれっていうことってあるわけよ、
うん、
でも、
はい、
最初に役者もそれについてちょっと戸惑いもあるわけよ、
はい、
うーんとかとか、でも実際稽古したり、
はい、
映画だったら撮っていくうちに、はい、立ち上がってみると、うん、ああ本当だこの小説や、あ、このシナリオがこうなったんだっていうことってあるわけよ、
うん、
みたいなものでね、
はい、
このシナリオをきちっと立ち上げれば、はい、絶対にこういう作品になるっていう自負があるわけよ、
うん、
僕には、うん、でそれを小説にしてるので、
うんうん、
読みにくいってことは絶対ないと思ってるわけ、
うんうんうん、
ただ読みにくいってことがあるとすれば、
はい、
その中身っていうよりそのシナリオっていうものを読むときだって役者で読みにくいと思ってる人もいるわけだから、はい、これ全員が読みやすいってものではないわけよね、
うん、
だからもちろんその小説のスキルとかで、
はい、
どんな人が読んでも本当にふわっと立ち上がるような、うん、小説が書ける、
うんうん、
匂い立つ小説が書ける人もいると思うけど、
うんうん、
それは無理じゃない、
え、
いやそれは無理なのよね、
うん、
なんかその情景描写だけで、
はい、
もう匂い立つような、
はい、
ね、
うん、
小説を書くっていうスキルなのか、
はい、
センスなのかは、
はい、
僕には無理なんですよ、
うん、
でだからなんかそのこういうものを描く、
はい、
こういう人物を出す、
はい、
こういう世界をにカメラを向けるっていうとこまでは僕はできるけど、
はい、
その向けたものに対して匂い立つようなものって僕できないんだよね、僕には。
佐渡島さんたちはそれを求めてらっしゃるんでしょうか。
いやそれはもうどこを求めてるのかは全然彼らが何を求めてるのかわからないけど、
うん、
少なくともこういう、まあ、パン屋さんを舞台にする、
はい、
こういう背景を背負ったような人たちが出てくる、
はい、
でその人たちの会話のこういうとこを切り取る、
はい、
核心のところは切り取らない、
はい、
だから例えばシーンを切り取るときに、
うんうん、
あんまり要件を言ってるシーンを切り取らないっていうのかな、
うん、
例えばそうだな、要件を例えば、
うん、例えば
今日このあと、
はい、
あの人と私会うのみたいな、
うんうん、
そうなんだ、
うん、
って言って次のシーン行くとその人と会っているっていうシーンを作るっていうようなことってあると思うけど、
うん
うん、それだとつまらないっていうのかな、
はい、うん、
もう絶対あの人と会わないって決めてるの っていう話をした後に、うん、その人と会ってる。あれ会わないって言ってるのなんでだろうっていうふうに思う、うん、でも人ってそうでしょ、
うんうん、
ね、絶対に遅刻しないって言ってるなっちゃんが思いがけず遅刻してくる。あれなんでだろう、何かあったに違いないっていうことってミステリーじゃないですか、
うんうん
うん、そういう小さなミステリーをつなげていくっていうことで読ませたいんだよね、はい、聞いてますか、
はい、
テンション低いですけど、
いや
なので、
はい、
そういうような小説みたいなものを、
はい、
何か形にできないかと思って作ってるんですけど、
うん、1年、
うん、
次も、はい、
いやでもあれだけこう面白くないって言われるとまあ次書くっていう気持ちにはなかなかならないんですけどね、
うんうん、そうですよね、うん、
でも10月には新しいのは書きますよ。
書くんですか、
うん、
すごい。
で次に2月にも1本、
はい、
年に4本ぐらいならあれできると思うんですよね、
う
ん、3本か4本、
はい、
それでそのまとまった僕の書いたようなものがあのスタイルで書いたようなものがもう面白くないのは、はい、それはもうしょうがないよね
うーん、
どう思う？だって夏希は小説書いたりするでしょ？
しませんよ。
いやいやいや、
しませんよ。
学校の課題で書いたっていうの
課題で書かされましたけど、
で書いたんでしょ？
はい、もう二度と書かない
ね。え、なんで？
それはやっぱり、うん、そのなんていうんですか、まず大体あれ、うん、原稿用紙80枚なので3万字なんですよ、
うん、
めちゃめちゃ長いんですよ。だから普通に1冊小説分ぐらいあって、
うんうん、
書くじゃないですか、
うん、
で、まあ人そうなんか人を殺したりすると話が進むから、前も言ったかもしれないですけど、人を殺すと進むから面白くないなと思って、頑張って人を殺さないように書こうと思って書いてたんですけど
小説って何ですか？書くときにすでに人殺しが前提なんですか
みんな人殺し、なんかもう
みんな人殺して
る大量、もう校内数えたらもう
校内数えたら
何人大量死
みんな人殺してる。
そう、みんな結構殺人な感じですけど、自殺とか、
うん、
まあ病気で死んじゃうパターンもあるんですけど、
あ、まあ、とりあえず死ぬと、
どちらにすると死ぬじゃないですか、
うんうん、
頑張って死なないように書いてると、やっぱ自分が出てきちゃうっていうか、
うん、
その、あ、こうやって思ってるのかなみたいな風に思われちゃいがちっていうか、夏希ってこうやって思ってるのみたいな風になりかねないぐらい、
自分が出ちゃう、
自分が出ちゃうっていうか、うん、まあ、だから絶対に読まれたくないし読んでほしくないし、
でもそれ意味ないでしょ小説は。
ガムテープでぐるぐる巻きにして封印したい感じ、
うん、
ですけど、うん、そうだから難しいし、うん、無理ですよ
小説は。
はい、無理無理無理。
自分のそういうものを内面を書くっていうことは難しいですか？
難しいし、書けたとしても、うん、読まれたくないって思っちゃいます。
おもちゃとにかく恥ずかしい。
はい、
自分っていうものの存在が恥ずかしいですか？
うん、まあ、はい。でもみんな言ってましたよ。
なんて、
やっぱ小説なんて読まれたくないし、なんか図書室に1年間飾られてるんですよ。
え、
全員分。でも、
え、じゃあ読めるんですか？
読めるんですけど、多分みんな読まれたくないから他の人のやつも誰も読まないって感じで、うん、ただそこに置いてあるっていうだけで、
うん、
もしかしたら読んでる人いるかもしれないですけど、うん、
どんなお話なんですか？
いや大丈夫です
どんなお話なんですか？
いや大丈夫です、あの忘れました、
ざっと言うと。
いや忘れましたけど、うん、
で自分で読んでもいまいち、
私一回も読み返してないですもう読み返したら死んじゃう、倒れちゃいそうだったから読まなかった。
でもそしたら僕だって書いてるのに。
だからすごいなと思います。
書いては書いては読まれて
そうだから
ふんみたいな感じですよ、
はい、ありえないと思いましただからいい意味であの
それこそ虐待じゃないですか、
は
い、虐待か拷問ですよね。
いや本当ですよ。でもまあそれは才能があるから、書いて読んでも変じゃないし。
でもさ、才能があるからって言ったって実際書いたものを 本当に読みにくくて全く頭に入ってこなかったって言われちゃったりするんですよ。でもそれはもう才能がないよ君って言われてるのと一緒じゃないですか。いやもしくは、いやそうとは言わないけどまだスキルが全然追いついてないねみたいな、
ああもっともっと良くなるねみたいな、
でもね1年、まあ、そういう風に思って書いたことないからね、はい、一度書いてみてスキルがないよとかやっぱりもうちょっとこういう型を覚えた方がいいとか、はい、あのそういう、まあ、指導のもとにいろいろやってみた わけですよ、はい、でもね、
はい、
まあいや無理だね、
うん、
あのスキルと型を覚えて、はい、書くっていうことは僕には無理、
うん、でもあれですよね、小説の書き方とか、うん、脚本の書き方とか、うん、本屋さんにいっぱいありますけど、
あるある、でね一通り読んでみたんですよ、はい、でね今ねちょうどゲーテの音楽をね、
はい、あ9月
あの歌を作ってるので、はい、作曲の本も一通り買って読んでみたんですよ、
すごい、はい、
でコードで綴る作曲法とか、うんうんうん、でなんかコードには進行っていうのがあるらしいんですよ、
はい、進行
コード進行
コード進行
この、はい、このコードの後にこのコード、
はいはい
こう来るとこう来るってあるらしいんですよ、
はいはい、いやありますよね、
あるらしいんですよ、はい、だからこれを覚えればねもう曲になるとかって書いてあるの、
うんうん、
でもうそれパラパラって読んだ時は、
はい、
なるほどもうこれで俺ね、
はい、
書けちゃった、
はい、
みたいに思ったんですよ、
はい、
でもねそれ結構ここ1週間ぐらい読んでるんですけど、
はい、
やめました全部、
あら
読むの、
あら
あのもうね分かったって感じなのよ、
あ、
うん、うん、あの機械なら、
はい、
こういう風な方式で、うんうん、こういう風にやると1台車ができますよとか、はい、まあこういう風にやったらお薬ができますよなのか、はい、こうやるとジュースができますよっていう、はい、製造っていうラインで考えれば、
はい、
もちろんその型があって、はい、それを精査して、はい、何かを生み出していくっていうことってがあるじゃないですか、
はい、ありますね、
でそれをもっと良くしたり、
はい、
でもねどっかでね俺は製造する機械じゃないっていう気持ちがあるんですよ、
うんうんうんうん、
だから製造ラインだと思った途端にね嫌になっちゃうんですよ、だから製造できないものを製造したいって気持ちになるわけ、
はい、
つまり創造ですよね、
うんうんうんうん、
何か型があったとしても、
はい、
結果的には型で作ったものに似通ったものができたとしても、
はい、
型を覚えてっていうか型があったってことを知ってて作りたいっていう気持ちに全くならないのね、
うん、
うん、
はい、
でそれはさなんていうんですか、剣道で言ったらダメですよね、
あ
剣道で言ったらダメですよね、
うん、そうですね、
全く型なしですよ、
そうですね、
もう持ち方も分かんないしないの、
あそれはてか型ができてないと、うん、勝てないです、
勝てないでしょ、
はい、基本ができてないと、
うん、でその時に僕は勝たなくていいと思っちゃってるってことです、
うん、
どう思いますか
勝ちたいです
うん、でだから勝ちたいだろうから、
はい、
強くなるだろうから、
はい、
型を覚えてくださいねって、
はい、
僕は今指導を受けてるわけですよね、はい、で1年ぐらいその市内の素振りなのか、は
い、いやでも、
うん、
型を覚えて、
うん、
基本ができてれば、うん、その先は自分でアレンジできるかもしれないけど、
うん、
この基礎がないと、うん、土台がないとやっても、
うん、
しない、弾き飛ばされちゃうとか、
うん、ってことでしょ、
はい、
っていうことだと思うんですよ、
はい、
でもそれをもう嫌だって言ってるんですよ、
うん、
そのもう市内をつまり型がある、
はい、
型がないと勝負ができない世界に、
はい、
で戦いたくないと思っちゃうんです
よ、なるほど、
だからまず1年でも何年でも辛抱して、
はいはい、
ね、ピアノでも何でもそうですよね、
はい、
型を覚えて、
うんうん、
その型を覚えてからはもう自由に、
うん、
あなたらしい創造性を、うん、で、
はい、
表現すればいいんであって、はい、それまではやっぱりちょっと多少嫌でも辛抱して型を身につけた方がいいですよっていうことでしょ、
はいはい、
そうやって多分指導してくれてんだと思うんですよ、はい、僕の書いた小説も、
はい、あそうですね、うん、
だからこれは
確かに、うん、宮下を主人公にして、うんうん、話を展開していって最後劇的に終わるっていう型にはめれば、うん、つまり
勝ちたいんでしょと、うん、勝つためには人の気持ちっていうものをちゃんと捉えて、うんうん、あれもこれもどれもこれもって書いたら、
はい、
気持ちが分散しちゃうから、
はい、
こういうふうに端的にビシッと決めた方がいいよっていう指導じゃないですか、
はいはい、そうですね
そんなふうなことで物語を書きたくないと思っちゃうんですよ、
うんその本人を生かしながら型にはめるながらってはできないんですかね。なんか佐渡島さんは自分の型にはめようとしてるじゃないですか。だから なんだろう、
でもあれじゃないですか、俺はよくわからないですけど剣道だって、
はい、
もうなんかみんなが知ってるセオリーみたいなのがあるわけでしょ、
うんうん、
多分だから佐渡島が言ってるのは自分の型っていうからみんなが知ってるすごく当たり前のオーソドックスのセオリーを教えてくださってるんだと思うんですよ、
はいうんうんうん、
そのみんなが知ってるセオリーすら嫌なんですよね
なんで嫌なんですか。
人間はそういうセオリーの元に生きてないと思ってるっていう点が一つ、
はい、
それと人間は天の弱だから、
はい、
そのセオリーっていうものを知った上で行動するっていうことに対して抵抗があると思うからなんですよ、
うんうんうん、
だから結果的にはうまく書けた時はすごくセオリー通り、
はいはい、
ほらねってこれはすごくよく書けてるねと、
うん、
でね僕が教えた通りのセオリー通りにやったからでしょって思うかもしれないけど、
はい、
いやそうじゃなくて、
はい
自分から偶発的に出たものがセオリーにのっとっただけだと思っちゃうんですよ。
じゃあセオリーってどうやって出来上がってるんですかね。
いやセオリーは多分過去の作品の分析や何かから、
はい、
みんながいいと思うものには共通項があって、
はい、
その共通項を踏まえた上で作れば、
はい、
非常にその製造できるじゃないですか量を、
うん
たくさん、
はい、
あのなんとなく行き当たりばったりですごくいい作品が描けても、
はい、
それは次回また同じもの描いてって言っても、
はい、
基礎がないから、
はい、
たまたままぐれ当たりしただけなので、
うんうん、
次に行くと、
はい、
うまくいかないっていうことがあると、
はい、
だからなるべくセオリーを知った上で、
うん、
それを頭に叩き込んだ上でやるべきだそれがプロだっていうことだと思うんですよね。
なるほど。
それについては、
はい、
点で嫌ですしか言いようないんでしょ、
はい、
1年ぐらいで脱落して申し訳ないんだけど、
はい、
自分が書いた今回のものについては、
うん、
自分なりのセオリーは踏まえてると思ってるんですよ。つまりセオリーを自分で編み出したいんですよ。自分のセオリーにのっとりたいんだって、
うん
でそれはもしかしたら他の人のセオリーを学んだ方が早いのかもしれない、
はいうん、
ですよね、
はい、そうかもしれないですね。
でもそれを学んだで行くっていうのが嫌なんですよ、
はい、
だから本当は教習所行くのも嫌でしたもん
あ
まず自分で車を運転してみて 2、3回事故ってからああそういうことこういう風にすると車曲がりきれないんだってい う,
ああ
、まあ、いう、はい、そこからセオリーを学びたいんですよね、
うんうんうんうん、
それがなんか、まあ、子供なんですよ。
時間と労力かかりますもんね。だから
かかります。
だからみんな肩に乗っとった方が早いですもんね、
うんうん、
だし効率的だし
命を落としたりね、
はい、ですね。リスクがないし、うん、
でも命を落としても、
はい、
自分で何かそのセオリーを
命を落としても
仮にね、
はい、
命を多少指の一本落としても自分でセオリーを学びたいっていうふ
う
に思うんですけど、
うんうんうん、
ダメですよね
ダメじゃないと思う。でも そういうか、そういうやと思ってるから、うん、ああいう作品ができるんだなっていうのは、うん、すごく分かりました、
うん、まあそうですね、はい、だからそれで、それがその時代に、はい、その今いる人たちに、はい、受け入れるかどうかは、うんうん、それはもう知ったことじゃないんですよ、うん、僕はあれしかできないんですから、うんうん、なので、
はい、次回も自作、
自作も
楽しみにしてます。
なんなら日々、
日々
セオリーを無視していきたいんですよ。で今日初めて、はい、この世に生まれたようにしていきたいんですよ、
はい、
ここはどこ、私は誰と思って生きていきたい。